次に質問者、公明党田中千幸議員。国保高額療養費の申請手続き簡素化について。担当、保健医療年金課。国保の加入者で同じ月内に支払った医療費が自己負担限度額を超えた場合に、申請により超えた部分の金額が高額療養費として払い戻される制度において、現在70歳以上で1回申請をされた方なら、2回目以降は登録口座に自動振込される制度がある。令和2、3年度の申請件数と70歳未満の方へも可能となった手続き簡素化を拡充するお考えはないかとの質問に対し、申請件数は令和元年度16,490件、令和2年度16,963件です。申請手続きの簡素化は令和2年7月から70歳から74歳までの被保険者について行っています。令和2年度は簡素化申請により約3000件が支給され、利便性の向上や窓口の混雑緩和につながっています。本年3月の改正により70歳未満の申請も簡素化することが可能となったため、適用について準備を進めているところですとの答弁がありました。その他に小中学校に配布される抗原簡易キットについての質問がありました。次に質問者、市民クラブ村上慎二郎議員。新型コロナウイルス感染症のワクチン接種の状況について。担当、健康増進課。ワクチン接種が始まり4ヶ月経過しているが、1、春日井市の直近のワクチンの接種率及び人口規模が大きい他市の接種率について。2、春日井市の年代別の接種率について。3、休日や平日の夜など働く世代に配慮した予約の受付や接種枠を拡大する考えについて。4、11月末までの希望者全員のワクチン接種の見通しについて、数値見込みを含めて問うとの質問に対し、1、本市は9月26日現在1回目の接種率 70.1%、 2回目 56.9% です。各市の1回目は名古屋市 67%、 豊橋市 70.2% などです。2、年代別1回目接種率は65歳以上 88.8%、 60から64歳 80.5%、 50代 70.1%、 40代 66.8%、 30代 56.0%、 20代 53.5%、 19歳以下 46.3% です。3、予約受付開始を土曜日に設定し、平日夜間や土日の接種枠を確保し、働く世代が接種を受けやすい環境づくりに努めます。4、8割の方が接種を希望された場合でも、11月初旬から中旬には1回目を接種できると見込んでいますとの答弁がありました。次に質問者、日本共産党春日井市議会議員団、原田裕二議員。障害などでマスクをつけられない人への配慮について。担当、障害福祉課。新型コロナウイルスの感染予防にはマスクが効果的だが、中には障害による感覚過敏や皮膚の病気でマスクをつけられない人もいて、トラブルも起きている。こうしたことから他市ではマスクをつけられませんというカードを配布したり、ホームページ上で周知啓発掲載する例がある。春日井市でも同様の取り組みを実施する考えについて問うとの質問に対し、マスクを着用できない人がいることについて理解を得ることは、誰もが差別や偏見を受けることなく、 地域で安心して暮らすために重要であると考えています。マスクの着用が困難な方がいることや、そうした方への理解や配慮については、市ホームページや広報において、より丁寧な周知啓発に努めていきます。また、身体につけられるカードを配布する取り組みについては、当事者団体のご意見も聞き取りながら研究していきます。との答弁がありました。その他に、介護保険について、公共交通について、中学校での通学時の雨具の使用について、新型コロナウイルスに感染した人への情報提供について、学校で新型コロナウイルス陽性者が確認された際の対応について、の質問がありました。